皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組では海外に住まわれている方、海外でお仕事されている方をゲストでお招きしたり、映画関係の方、エンターテインメント業界でお仕事されている方をお招きして裏側を聞いているゆるっとした番組です。本日は海外で住まわれている方をゲストでお招きしております。では早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。まずさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずさん2回目ということで、以前エチオピアのお話を聞かせていただいたんですけれども、今日は私が初めてまずさんとやり取りをさせていただいたのがフランスにいた時で、まずさんもフランスにいた時だったので、フランスのお話を今日はメインでお聞きしたいなと思ってます。
承知しました。
はい、正直今エチオピアに住まわれて結構経つと思うんですけど、前回多分まだエチオピア来たばっかりでしたみたいな時だったと思うので。
あ、確かに。
なんかどうですか、
はい、
変化とか感じ方とか変わりました？
そうですね、いい国だと思います。なんか果物とか野菜とか豊富でいい国だって思うんですけど、はいはい、やっぱもう圧倒的な貧富の差が大きすぎて、貧しい人の貧しい、はい、貧しさとその規模がちょっと大きすぎるので、ちょっと衝撃受けてますが、まあ、経験として、はい、いい国だなとは思います、うん、はい、自然も豊かですし。
あ、そうなんですね、
はい、
全然あれからいろいろエチオピアについて調べたんですけど、
あ、嬉しい、はい、
なんか本当に知らない国だなって実感してしまって
確かに、ね、ちょっと、うん、そうですね、アフリカの中でも特殊で、
うん、
先進国というかそのヨーロッパ列強に支配された歴史がある国が多いと思うんですけど、
はい、
この国ほとんど支配されてなくて、なので独自の文化が残ってて、そこも多分面白いんだと思うんですけど。
そう、はい、この間もなんか、あ、ごめんなさい、
いや、どうぞどうぞ。
なんかニュースでエチオピアのことをやってて、あれ、マズさん大丈夫かなと思ってご連絡をさせていただいたことがあったなと思って。
いや、そうですね、そうですね、うん、おっしゃる通りで、ちょっと今北の方で内戦していて、政府軍と反政府軍になって、うん、なので結構首都から上の北は首都から北部にかけてはなんかあんまり雰囲気は良くないかなって感じですね、うん、軍の人とか警察の人とかが武器持って街を結構歩いてるな、そういう人が増えたなっていう印象はあります。
武器を持って歩いてる人が普通にいるんですね。
そうですね、やっぱ、そうですね、ね、低所得国ってなると、やっぱ増えるかなと思いますね、バングラデシュとかでも行ったんで。
あ、そうですよね、自分の身は自分で守らないといけない環境により近いのかもしれないですね、日本と比べたら。
そうですね、
うん、
あと、まあ、なんか暴動とか起こりやすいから、抑えなきゃいけないとか、
力でね。いや、いい文化です本当に。
いやいや、全然全
然、はい、じゃあ早速フランスについてもお伺いしたいんですけど、フランスにいた時は、はい、そもそもどうしてどれぐらいの期間どこにいらっしゃったんですか？
なるほど、はい、2000、
はい、
本当にコロナとともにフランスにいた感じで、はい、2020年の2月から2021年の2月、あ、1月か、まあ、1年間まるっとコロナと一緒にフランスにいて、
はいはい、
で目的は、はい、フランス語を勉強することと、あと、まあ、はい、フランスで働きたいなと思ったのと、
はい、
だから語学と働くってことが目的 で、はい、あと、どこにいたかっていうのはパリに、はい、いましたね、1年、はい、
パリのちなみにどの辺だったんですか？
はい、パリの、はい、パリの人から言わせると、
はい、
もうそこはパリじゃないって言われる、もう郊外に当たるとこなんですけど、
はい、
マリドイブリっていう、
はい、
パリの地下鉄の7番線の最終駅のところに住んでました。
はい、うん、なるほど。
でした、なんかもし詳しい人がいたら、その13区、パリの13区ってだいぶアジア人街なんですけど、はい、パリの13区に隣接してる街ですね。
あ、うん、あ、じゃあだいぶ過ごしやすいというか暮らしやすいところではあったんですかね。
そうですね、なんか多分なんか、うん、多分なんか思い描かれてるパリは、
はい、
なんかも 建築があって、マリ地区のような美しいってところだと思うんですけど、はい、私結構そのパリのなんか、はい、移民たちが混じり合ってごちゃってるとこが好きだったので、
はい、私すごい分かります。
マリドエブリは結構移民の人が多くてごちゃっとしてるので、はいはい、結構好きでした、うん、私は、はい、
なるほど。私ね、行くまでそのパリ症候群っていう単語の意味をちゃんと理解しなくて。
ああですね、私も分かってなかったですね。
なんかパリが好きな人のことだと思ってたんですよ、勝手に。でもパリ症候群ってそのパリに対する憧れが強すぎて実際に行ったら幻滅してしまうっていうような逆の意味だったんだなって行って初めて知って、別にパリに対しての憧れがなかったので行って幻滅することも何もなかったんですけど、
おお素晴らしい、はい、
でも確かに憧れてる人からしたらショックなことってパリっていっぱいあるなって思いましたね。うん、行ってみて。
いや、はい、なんかちょっと今ちらっと思い出した、ちょっと、まあ、ちょっとここカットされるんですけど、はい、なんかそのこうあのパリの周りって地下鉄以外になんかトラムも走ってて、
はい、
でまあトラムの駅には屋根がついてるんで、
はい、
ホームレスの人も結構そこに住んでたりするんですけど、うん、
はい、
あれそこであの脱糞をしてる人を見ました。
怖い。いや
だからすごいなと思って、まあ、ただあの薬物中毒とかでちょっともう意識が朦朧としてってことだったんですけど、パリすごいなって思いました。
でもそれこそ街中がそれほど綺麗ではない、日本と比べたらなんですけど、 その犬の糞とかいっぱい落ちてるなっていう印象がやっぱり強くて、避けて歩かなきゃっていう意識がありましたね。
え、うん、南仏のニースとかもそんな感じなんですか。はい、
そんな感じです。
南仏
あ、一緒かと思ってパリを歩いてました私は。
なるほどですね、うん、面白いですね、
はい、うん、ただ今の話を聞いて思い出したんですけど、私の映画の先輩もパリに今住まわれてるんですけど、その方がまだパリに来たての頃とかでセーヌ川沿いで何かイベントやるって言って行った時に、なんかトイレに困るから割とバケツを持ってそこでトイレしてたけどねみたいな話を聞いて、え、パリのセーヌ川でバケツでトイレみたいな。
そう、女性、
そう、女性なんですよ。うん、
でもなんかありえるなって感じですよ。
うん、衝撃っちゃ衝撃ですけど、やっぱりコロナの時ってお店レストランとかが比較的閉まってたので、外でみんなお酒飲むとか人と会うっていうことになってて、セーヌ川沿いにもう所狭しと人が並んでるっていう光景が割と増えてたと思うんですよ、時期的に。
確かにそうですね、夏ちょっと解除された時とか、ね、
はい、
すごい人です、
ね、すごい人で、なのでそういうところでは多分できないので、多分先輩がしてたのはもうちょっと人がいない時期というかタイミングなんだろうなって思いますね、うん、
まあいいって
言ったらまあまあまあ、まあ、トイレがね、
汚い話ちょっと誘導しちゃってすいません。
すいません、私も思い出したから全部言っちゃったんですけど。
いやだから人に言いたくなりますよね、衝撃すぎて。
そうなんですよ、パリって別に綺麗なものばかりで溢れているわけではないので、人が住んでる街である以上は、まあ東京もそうですけど、
うん、私なんか日本は結構社会的なプレッシャー強くて、そんなこともう本当に絶対に 100% ぐらい不可能だけど、
はい、
なんかパリはちょっとなんかいろんな自由が結構あって、まあその、はい、あの排泄に関する自由はちょっと許してはいけないかもしれないけど、でもなんかいろんな自由があって、うん、なんか人間臭いところが素敵なのかなと思ったりしますね。
確かに、
うん、
人間臭 い、うん
うん、
それはぴったりか
もしれない、まあ、だって人間はね排泄もそれするし、
うん、
ねっていう
間違いない。なんかもう自由にそのコロナの時、ちょうど私も2020年の3月、まあ、2月末から5月末ぐらいまでいたんですけど、ニュースとか見てたら確かにパリの人たち出ちゃダメだよってあんなにマクロンさんが 言ってるのに、うん、外で音楽流して歌って踊ったりとかしてたなって思いますよね。
そうですね、
うん
うん、ね、
うん、
なんかね、別にそのめっちゃ長く住んでたわけじゃないから偉そうに言えないですけど、でもフランスの良さはやっぱね、なんかそうやって自由の裁、うん、自由の裁量権がすごい、うん、大きくて広いで個人に任されてっていうのが素敵なんですかね、うん、みんな魅力に感じるんですかね。
自由を愛するって多分日本人の感覚だと自由奔放なことを指すんでしょうけど、自分の自由も守る代わりに誰かの自由も尊重するみたいな、そういうところが垣間見えた気がして、あ、自由を愛するってこういう意味なんだなって思いましたね。
あ、でも、うん、いや、今のことはすごい勉強になりましたですね。他人に干渉しないっていうのもすごいありますもんね、うん、
はい、
まあ、勉強になります。
いやいやいや、漠然とね、はい、
うん、なるほどです。
そう、私がパリに行って本屋さんに行った時に意外と日本の本が置いてあるのにすごいびっくりしたんですけど、
はい、漫画とかですか？
漫画もそうなんですけども、ジャパニーズレストランとか、なんか、うん、なんていうの、料理本みたいな、はい、
クイジンジャポネみたいな、
あ、そんな感じの、
うん、
結構そういうパリに住んでて日本の要素とかって感じる部分はいっぱいありました？
そうですね、確かにおっしゃる通り本屋さんでは、
うん、
そのそれこそ私マリー・デブリーからプラスドイタリーっていう、
はい、
あのちょっとしたショッピングモールがあるパリ市内のモールに行けるんですけど、そのモールの中で割と大きめな、はい、フナックっていう大きめの本屋さんがあって、
はい、
そこの本屋さんの中では、
はい、
日本文学の棚があって、はい、それはちょっとびっくりしましたね、
あ、
当時、
はい、
でもちろん、
はい、
うん、そうですね、あとまあ私漫画が好きなので、まあ、日本の漫画は、はい、大きい棚が栄えてたので、そこもありましたね。
あ、漫画はまだ見てないですね。私ちっちゃな本屋さんに通りすがりで入っただけだったんで、多分なかったんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
そうだね。
そう。
あのトラムの中で、
はい、
日本の漫画の Kindle 読んでる人とか見かけましたね。
あ、そうなんですね。いや、なんかフランスの人と喋ると。はい、すいません。
どうぞ。いやいや、こっちなんかネット悪くてなんか時間差になっちゃって、
あ、そっか、時間差がちょっとあるんで、まあ、それは海外
であ
るある
ので、ね、いやいや、この言葉が
ごめんなさい。そう、なんかフランスの方たちと喋ると同年代とかだと懐かしいねっていうアニメが一緒なんですよね、大体。なんだろう、犬夜叉とかマーマレードボーイとか、あ、それ私がちっちゃい時読んでたみたいな漫画を向こうの人たちも読んでたって言われて、え、読んでたのっていう、びっくりめっちゃありますね。
確かにそれってすごいですね。ナナとかもすごい人気ですもん
ね。人気ですね。あと未だに根強い人気なのがセーラームーン。
あー、確かに、うん、すごいですよね。ドラゴンボールとかも人気ですよね、うん、ですね。ちょっと古いけど、
うん、もうワンピース、ナルト、ブリーチは多分鉄板、みんな多分知ってるかなみたいな、うん、
知ってますよね。
あとワンパンマンとか、あ、多分ネットフリックスの影響もありますね、
うんうんうん、
確かに私が知らない漫画とかも詳しかったりして、
うん、確かに、
うん、シティハンターもそうですね、実写化されましたもんね、フランスでね、
うん、確かに
フランスでと思って、うん、
ね、なんか日本に親しみを持ってくれて親日国なのはすごい至るところで見つかるので、
うん、
そこも日本人がフランスに憧れたり住みやすいポイントなのかもしれないですよね、
うん、それはすごい感じますね、まあ、別に人としてその、
うん、
なんだろう、これただの悪口になっちゃうのかもしれないですけど、日本人の気質とフランス人の気質ってちょっと真逆だと思うんですよ。だから愛入れない部分は大きいはずなのに、その歴史とか好きなものっていう傾向で見ると似てる部分がある。それこそ漫画とか、フランスにもバンドデシネっていう漫画があるから興味を持たれてるのかなっていう部分が、
確かに、
うん、感じるところでした。というわけで今日はバンドデシネ、そう、マズさん結構バンドデシネについて詳しい っていう印象が私の中であるので、
そう、お恥ずかしいでもちょっともう詳しいって言えるほどあれなんですけど、でも好きで読んでますね、
はい、
あとなんかまあ、フランス語の勉強にもすごくなるので、その関係でもちょっと読んでますね、はい、どうしましょう、おすすめ
言ってなんかまず多分なんだよそれって思ってる方もいると思うんで、一通り説明しておくと、バンドデシネっていういわゆるベーデーですよねって言われるフランス版の漫画、その日本の漫画の翻訳バージョンではなくて本当にフランスで売られてる漫画を指すんですけど、日本の漫画とはちょっと違ってるんですよね、小回りとかどっちかっていうとちょっとアーティスティックな芸術的な絵に近いような漫画なのかなって私は印象の中であるんですけど、
はい、そうですね、
うん、
そうですね、そうですね、なんかその海外の漫画って言ったらアメコミみたいなのを多分お想像される方多くて、まあ、フランスにもその分野あるんですけども、うん、多分フランスのバンドですね、結構特徴的なのが、
はい、
ロマングラフィックって言って、
はい、
なんかその作者の自叙伝的なのを漫画にしてるのとかが多くて、
はい、
なんかあと大人向けの漫画が結構多いというか、
はい、
私的にはすごい質のいい大人向けの漫画が多いなっていうふうに思っていて、うん、なのでそういうのが好きな方おすすめで、
はい、
多分日本の漫画も結構好きで読むんですけど、
はい、
日本の漫画家さんの岡崎京子先生とか、はい、奈良桐子先生とか、
はい、
多分あの辺が好きな人は結構、はい、なんか深いみたいな語彙力がなくて表現できないんですけど、なんか深いなとか、なんか絵が綺麗だなとか、そういうのが好きな人たちは多分そのフランスのベーデの中でも特にそのロマングラフィックっていう分野に結構ぴったりくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど、
はい、
例えばその、
まあ、はい、
すいません、どうぞ
ダチョウクラブみたいな
3人目がいないんでね、2人で喋ってるとい
や、どうぞどうぞ、進行、いや、
シンプルに疑問に思っただけなんですけど、その大人向けの漫画ってどういうストーリーが違うんだろうと思って、その子供向けの絵本とかと、はい、比べたら、
そうですね、今例えばご紹介できるとしたら、
はい、
クレールっていう、
はい、
今これ私聞こえてますかね、ちょっと自分の Kindle を今出してるんですけど、
はい、
あ、すみません、クレール、
はい、
これ日本語、日本語訳も出てるんで、
はい、
日本語で読めるんですけど、クレールっていう、
はい、
クレール、パリの女を探す幸せな普通の日々、オードピコーさんっていう著者の方が書かれてて、
はい、
で大西愛子さんっていうすごい、もうこの方はもうすごい数のバンドネチェンを訳されてる翻訳者の方なんですけど、大西愛子さん、大西愛子さん翻訳で出てるクレールっていうバンドネチェンがあるんですけど、
はい、
このバンドネチェンは、
はい、
はい、アラサーのパリ、はい、パリジェンヌですね、アラサーのパリジェンヌの女の子の話で、
はい、
ICU とかその新生児を担当する看護師さんを仕事としてしていて、
はい、
で、まあ、恋愛とかもしていくんですけど、
はい、
まあ、アラサー特有のな女性の悩みというか、そういうのが結構書かれていて、
はい、
大人のアラサーの女性にはすごい響く内容なんじゃないかなと思います。ちょっとネタバレにもなるのであんまり内容には触れないんですけど、
はい、
でもアラサーの女性が読むと共感できたり、はい、あ、はい、フランスの女の子でも同じように考えるんだとか、まあ、逆にフランスの女の子だとこんな風に考えるんだっていうポイントがいくつもあるので、
はい、
読んでいてすごい面白いんじゃないかなと思います、ね、男性も読んでもらったら、あ、アラサーの女の子ってこんなこと考えてるんだとか思えるのかなと思います、
はい、ちょっとなんか探して読んでみたいですね、クレール、
そうですね、であと結構なんかこの関係でいくと、っていうかフェミニズムっぽい、
はい、
バンデシネも多くて、でもなんかそれもなんか、はい、こうめちゃめちゃフェミニズムを推してきてちょっと鬱陶しいみたいなことたまにあると思うんですけどフェミニズム関係って、
はい、
でもそ、はい、でも ういう関係、そういう感じじゃなくて、どちらかというとなんかガールズパワーみたいな、女の子元気出してこうぜみたいなのもあって、
はい、
その中でおすすめするとしたら、はい、そのペネロッペ・バジューさんっていう作者の方がいるんですけど、
はい、
ペネロッペ・バジューさんの日本語の翻訳も出てて、
はい、
ピュロテっていう、はい、あのいろんな、はい、年代の女の人の、
はいはい、
女の人の、生き方だったり、実在する女の人の生き方だったり、
うん、
功績だったりを、3、4ページの漫画にして何人も載っけてる、うん、オムニバスみたいに何人も載っけてる、うん、作品があるんですけど、うん、その作品は絵もすごいキッチュな感じで可愛くて、うん、ですごい面白いのと、
うん、
あとフランス TV でアニメ化もされていて、
うん、
なので、はい、コロナ禍の時はフランス TV 無料で全話見れてたんですけど、ちょっと今、うん、多分もう著作権とかの関係で消しちゃっててないんですけど、
はい、
まあいろんな手段を伝えば多分ネット上でも見つかると思うので、
はい、
アニメもすごい可愛くて、そこの勉強にもなるし可愛いし、はい、結構こんな功績を残した女性の権利が弱い時代にこんな功績を残したすごいパワーのある女の人たちがいたんだっていう、あとまあこんな生き方をした女の人もいていいんだとか、そうやってなんかいろんな女の人のもうすごい大先輩でしかも功績を残したすごい方々のお話が読めるんで、結構これ男女ともにモチベーション上げるっていうんですごいおすすめできますね。
キュロテ、なんか以前もおすすめしていただいたような気が、
はい、
キュロテ、
あ、そうですね、ちょっと被ってたら
すいません。いい、私がなんかちゃんと認識できてなかったんですけど、今回はちゃんと調べて見てみたいなと思います。時間もあるし。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。で、まあ、その、はい、そうですね。で、その関係でいくと、
うん、
まあ、女性作家で、なんかいい、そうですね。その関係でいくと、あと、はい、その、先ほど、その、大人向けの漫画ってどういうことですかっていうお話があったと思うんですけど、
はい、
さっきちらっと話したみたいに結構そのバイオグラフィー、自分の自叙伝みたいなのも書かれてる方が多くて、
はい、
で多分そのロマングラフィックの始まりって言われてる作家さんの中に、
はい、
マルジャン・サトラピっていうイラン出身の、はい、でも今フランスで活動されてる漫画家の方がいるんですけど、そのマルジャン・サトラピのペルセポリスっていうのは、
はい、
結構有名な漫画で、ロマングラフィックの始まりみたいなことを、はい、ロマングラフィックの始まりっていう位置づけてる人もいるぐらい結構有名な漫画で、
はい、
多分2000年ちょっとぐらいに出た漫画だと思うんですけど、
はい、
イランで生まれて、でイラン革命も得て、でもフランスに留学してフランスの文化にも触れて、でイランとフランスって、まあ、いろいろもう全然文化なので、その2つの文化に触れた作者が書く漫画で、しかもまあ自叙伝で実話でっていうところですごい、はい、面白い話になってて、私はこれ大学の時に教授が読ませてくれて、でそこから結構バンドデシネハマっていったので、そういった意味でもすごいバンドデシネ取っかかりとしてはすごいいい本なんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。面白そう、すごい、
はい、マルジャン作家、はい、マルジャン・サトラピー、ペルセポリスで、このペルセポリスに関しては映画にもなってて、映画もすごい可愛いんで、しかも映画、確か私浪人時代になんかおしゃれだなと思ってなんか見たんですよね。でもなんか実際はすごい、まあ、おしゃれで面白くて、
はい、
すごいおすすめですね。
わかりました、ありがとうございます。なんか他にこれも読んどいてほしいなみたいなバンドデシネありますか？
ありますね。すみません、ちょっと私オタッキーなんで結構の、うん、自分の好みにちょっと偏ってないかなってちょっと心配なんですけど、
はい、
そのさっき言ったように結構そのバンドですね、映画化もされてて、
はい、
うん、
映画化
あれかな、はい、映画化結構されてて、まあ、さっきのペルセポリスもバンドですねから映画になったものですし、
はい、
あとさっきそのマリジャン・サトラピーはペルセポリスの他に、
はい、
プラムとチキン
っていう、あ、聞いたことある、
バンドですね、 あ、本当ですか、はい、出していて、そのプラム、はい、プラムとチキンは、そのフェイスパリスは、はい、あのアニメーションの映画だったんですけど、プラムとチキンに関しては
実写ですね。
あの実写、はい、実写で、はい、あの映画化されてますね。
めっちゃ可愛い映画ですね。
あ、そう、素敵なやつですよね、
うん、すごい素敵。
そうですね、あと、はい、そうなんですよ。でだからそこそこまず映画を見てみて、映画の方がやっぱ時間もかからないし手軽なんで、はい、映画を見てみて気に入ったら、あのバンドですね、中身入ってみるっていうのもいいと思いますね。
確かに、
はい、
うん、
であとその映画関係の、はい、あのバンドですねで結構有名どころというか最近見て、はい、あの結構良かったなっていうのは、
はい、
あの日本語でも出てるんですけど、はい、マロナの幻想的な物語、
マロナの
幻想、すみません滑舌大丈夫かな、マロナの幻想的な物語っていう、はい、
はい、
あの
初めて聞いた、
映画最近アニメーションで、
はい
はい、出ていて、その、はい、その作家さんも結構すごい、有名の作家さんが参加していて、
はい
はい、あ、ちょっと待って、ちょっと私ちょっと名前を、私結構一番ぐらい好きな、でもちょっと名前をあのドアスロしてしまったんですけど、ダヒアン・エビスかな、ちょっとすいません、そのマロナと幻想的な物語に参加されてるあの作家さんは、うん、あのすごい、あのちょっとまあ映画の名前そのまんまなんですけど、すごい幻想的な絵を描く人で、
はい、
でも結構現実的な感じで、なんかルイ・ヴィトンとかとも、はい、あのコラボしてるんですよね。
すごい。
でなんか、すごい素敵な絵を描く人で、
はい、
ちょっとすみません今名前を調べてるんですけど、
すみません、ありがとうございます、
出てこない。しかもあのマロナと幻想的な物語はその人も、
はい、
あの参加してるんですけど、
はい、
あのその人以外も結構参加してて、であとまあすごいなんか日本の映画と違ってかなり独特なんで、見てもらったらすごい、衝撃を受けると思いますね。でもこういったテイストが好きだったらバンドネシネも好きだと思うんで、マルナの幻想的な物語も、
うん、
あのバンドネシネこれから入っていこうかどうか考えてる人が見るのちょうどいいかなと思います。でそう、作家さんの名前、あのブレヒト・エヴァンスですね。ブレヒト・エヴァンスって方が書かれてます。はい、
ありがとうございます。あの
参加されてます。はい、監督で、はい、でこのブレヒト・エヴァンスさんはあのすごいあの評価されてて、
はい、
フランスでも、でなんであのルイ・ヴィトンとかもコラボしてるんですけど、
は
い、あのちょっとあのバンドネシネの方はもう、はい、このぐらいの厚さあって、
結構厚い、
でしかもなんか、はい、はい、でなんかあの周りとかもすごい独特なんで、
はい、
あ多分あの翻訳するのにめちゃめちゃ時間がかかるので、あ、はい、あの日本語にはまだ翻訳されてなくて、
はい、
フランス語だとレリゴールっていう、
はい、
あの題名で、
はい、
LESRIGOLES、
はい、
レリゴールっていうので、
はい、
あの本出されてて、はい、その本もすごく幻想的で素敵なので、あのググって表紙だけ見る価値ありっていう、はい、表紙だけでも見るっていう感じのものになってます
ね。あ、分かりました。ぜひググって、
はい、はい、ぜひ。
Google は私の友達。
いやもう本当ですよ。ですね。
なるほど。
あと、はい、ちょっとすいません、もうこれあのもう喋りすぎだと思うんですけど、最後なんですけど、
はい、
あのユーロ漫画っていう月刊誌が、
はい、
実はあの電子版で出ていて、で、はい、それは原正人さんっていう、これもまた翻訳者として、はい、私の翻訳者として、はい、すごい有名な方なんですけど、
はい、
その方とあとフランス人の方が一緒に出してるもので、
はい、
ユーロ漫画のユーロ漫画はほんまにあのリボンとかジャンプみたいな感じで、
はい、
あのちょっとずつあのいろんなバンドネシネの話が掲載されてる、あのあでも今は機関誌になってるのかな、格付け発行かな、今になってるんですけど、
はい、
そのユーロ漫画は結構安い時だと400円ぐらいで、はい、Kindle で買えちゃうので、
はい、
それチェックしてもらって、はい、自分の好きな作品を探すのもありだと思いますね。
なんかジャンプみたいな感じなんですね。 すごい。
そうですね、10作品ぐらい載ってるかなと思います。はい、月によると思うんですけど。
面白い。
はい、
なんか今の話を聞いててすごい不思議に思ったのが、のフランスの中でのバンドデシネの立ち位置とか、その関係性、映画とかアニメとかとの関係性と、日本の中のその漫画と映画とか CM、 あのドラマとかの関係性って違いがあるのかなっていうのがすごい思ったんですけど。
ああ、そうですね、私なんか専門家じゃないからないので、はい、なんかあのこれは本当に私の個人的な意見で、うん、感覚的に、あ、客観性とか薄れちゃうかもしれないですけど、
はい、
なんか一応バンドですねは、あの、はい、第9の芸術って言われてて、多分、はい、そうですね、なんか日本の漫画って例えばなんか小学生の時漫画ばっかり読んでたら、
うん、
あのお母さんから叱られるとか、うん、そういうことがあったと思うんですけど、
はい、
多分フランスのバンドデシネはもうちょっと芸術性が高くて芸術的に評価されてるものが結構あって、あ、
はい、
あの 第9の芸術としてなんかルーブルでもなんか特別展みたいなのがあったんですよね、確か。なので、はい、で、あの、まあ、バンドデシネ実際読んでもらったら分かると思うんですけど、
はい、
あと、まあ、特にさっきあの言及した、
はい、
あのブレヒト・エヴァンスさんとか特にそうだと思うんですけど、本当に、はい、あの絵としてめちゃめちゃ手が込んでて綺麗、うん、で、あとその日本の漫画家さんはその月刊誌とかですごい、はい、あのせかされてすごい枚数をいつも書いてると思うんですね、
うん、
だからそのそこ間違いがあると思いますね。バンドデシネはその1冊の本をなんか数年かけて作って発行してるんですよね、
はい、
なので日本の漫画家さんより、
うん、
あの時間かけて本を作れるっていうところも結構違いがあって、なので、うん、すごい芸術性が高い、すごい、うん、その人が本当にやりたいって思ってるような本が出てきてるっていう傾向あるんじゃないかなと思います。もちろん日本の漫画家さんも素晴らしいものいっぱいあるんで、ちょっと一概には比較するの難しいんですけど、
はい、
そういう違いあるかなと思いますね。
なるほど、すごい面白い、それは、
うん、うんうん、なのでテイストが違って、うん、その日本の漫画の次他なんか読みたいなっていう時すごいバンドデシネおすすめですね、
うん、知らないと
なんか、
はい、
うん、
手を出しにくいから。
あ、どうぞどうぞ。
すいません、はい、どうぞ。あと何かおすすめがあれば、
あ、わかりました、
はい、
そうですね、で今ちょっとちらっと思ったのがその手塚治虫とか好きな人とかも結構バンドデシネにハマるんじゃないかなと思いますね。そうですね、であとおすすめは、
はい
はい、あのちょっとすいません、あのリアド・サトフさんっていう人がいるんですけど、
はい
はい、その人 の、 あのこれも翻訳日本語訳されてるやつなんですけど、その人の未来のアラブ人っていう、
はい、
あのバンドですねあるんですけど、それも、はい、あのだいぶ面白いですね。リアド・サトフさん、いや、そうです、リアド・サトフさんの、
もうなんかタイトルが面白そう。アラブ人っていうのは、
はい、あ、そうですね、タイトルだけでも、でしかもこれまだあのフランスでも完結してないんですよ、多分。で日本語版だと多分今フランスだと5巻ぐらいまで出てるんですけど、
はい、
フランスだと5巻で出て、日本だと今多分3巻ぐらいまで出てると思うんですけど、
はい、
未来のアラブ人っていうのはこれはまたあのバイオグラフィー自叙伝で、
はい、
今はフランスで過ごしてる、作者が、中東で、フランス人のお母さんと、
はい、
レバン中東の、はい、中東にオリジンを持つお父さんとの間で生まれて、
はい、
中東で育って、はい、でもたまにフランスに里帰りしながら、でそこでカルチャーショック受けながらみたいな話があのバンドデシネになってて、これもすごいおすすめですね。でなんかあの70年代とかの中東の歴史とかも全く知らなかったんですけど、
はい、
でまあちょっと読んだの忘れちゃってるんですけど、
はい、
その中東のその歴史近現代史も結構出てくるので、はい、すごい面白いですね。そういう意味でも大人向けかなと思います。で、フランスでもだいぶ売れてて、はい、リアド・サトフさんは今すごい有名ですね。
あ、そうなんですか。
まあ、ちょっとバンドデシネ界隈 なんだっけかもしれないですね。はい、でもすごい有名な方になってますね。
うん、
で、あと最近のこのバンドネシアの特徴ってちょっと大それた方に言っちゃいけないかもしれないですけど、
はい、
であるのは、
はい、
結構そのインスタグラムで漫画載っけてる人たちが結構いてて、はい、例えば、はあ、今ご紹介できるとしたらテオグロジアンさんって人がいるんですけど、
はい、
THEOGROSIGEAN、はい、で、THEO.GROSGEAN でインスタのアカウント出てくると思うんですけど、
はい、
この人もバンドネシアの作者の人で、
はい、
この人はしかもちゃんと会えてないんですけど、なんか結構このコロナ禍ぐらいからインスタに自分のコロナ禍の生活みたいなのをアップしだしたと思うんですよね。で結構それで人気になってフランスで本も出版したんですね。だからなんか、はい、最近のその万全身の傾向としては結構そのインスタ発で本を出してる作家さんっていうの結構いてて、
はい、面白い、
そういった意味でも面白いですね、
はい、
この人も多分出してたと思うんですよ。マンデルリサ MANDEL でアンダーバー LISA、 この人もインスタ発で、
はい、
漫画出されてる人ですね。なのでそこも結構面白いですね。でこの人今から言う人一番インスタ発バンデシネで、
はい、
一押しなんですけど、
はい、
L ドットオムエトワール、はい、L ドット HOMME ドット ETOILE で L オムエドワールって人がいるんですけど、
はい、
この人はこの人も看護師の方で、
はい、
でしかもなんかホスピスの看護師さんで、
はい、
でやっぱその終末期にある、
はい、
ご高齢の方とかの対応、まあ、時に若い方もいるんですけど、その人たちとの、はい、やり取りを漫画にしていて、
はい、
絵もシンプルで可愛くて、で内容も結構感動するものが多くて、
はい、
日本で言うと沖島八花さんみたいな感じの、でもちょっとフランステイスト入ってくると思うんですけど、
はい、
そういった意味でおすすめで、この人のアラビっていう、
はい、
ALAVIE、
はい、
アラビっていう、
はい、
人生みたいなタイトルなんですけど、日本語訳すると、はい、はい、そのバンドデシネがすでにフランスでは出てるんですけど、はい、日本語訳はまだされてないと思うんですけど、それも結構おすすめですね。でまあ今言ったお三方、
はい、
ロムエトワールとテオさんとあとさ、はい、まあ女の人はそんなに私フォローできてないですけど、
はい、
ロームエドワールさんとテオさんのインスタは結構面白いし、うん、結構漫画もだいぶ載ってるので見てもらって、
うん、
インスタだったら無料で見れちゃうので一回見てもらって、好きだったら、
うん、
フランスのアマゾンからキンドルで買えるので、うん、フランスアマゾン登録してもらって買うっていうのもありかなと思います。で、あとまあバンズ氏の特徴としてはそのキンドルだとすごい安く買えたりするので、うん、紙の本より、
はい
うん、Kindle で買うと安く買えるっていうのは覚えておくとお得かもしれないです。
あ、分かりました。私もじゃあ Kindle ちょっと登録して見に行きます、
はい、そうですね。あと、はい、日本の Amazon でも結構英語版だと買えちゃったりするので、さっきの、さっき言ったペノルペバジュのキロテは日本語版の Kindle もありますし、
はい、
ブレーズン、
はい、
BRAZEN で英語版も出てて、英語版だと日本語の Kindle より確か安かったと思うんで、そういうふうに英語版で買うと安い、日本の Amazon だと英語版で買うと安いとかそういうのもありますね。
分かりました。なるほど。ちょっといろいろ見て探して、はい、あ、これ素敵ってなって見る旅に出るのもいいですね。
そうですね。で、あとね、サミナリさんはすごい、はい、映画好きだと思うんで、
はい、
でそれ関連だと、
はい、
はい、トゥモハ・モアン・ベット・ ていう、はい、これもちょっとフランス語でしか出てないんですけど、
はい、
TUMOURRASMOINSBETE っていうなんか、漫画があるんですけど、でこれの作者さんの名前が、
はい、
マリオ・モンターニュだから MARION MONTAGNE、
はい、
マリオ、この人の漫画結構面白くて、なんか、はい、映画とかで死ぬシーンとかあると思うんですけど、
はい、
あの映画の死ぬシーンを本当にやったらどうなるのかみたいなことを漫画で検証してて、
はい
はい、でだから内臓が飛び出てきちゃうよとか、
はい、
なんかそういうなんかコミックになってて、
はい、
すごい面白い、ね、でしかもこれに関しては、
はい、
アルト、ARTE アルトっていうフランスの、はい、テレビ局かな、はい、があるんですけど、ブロードキャストの、はい、組織があるんですけど、そこが YouTube やって、
はい、
そのアルトの YouTube の中に、
はい、
このアニメーションが入ってますね。
あ、見てみよう。
はい、だからググったら TUMORRAMONBETで多分出てくると思うんですけど、
ちょっと見てみます。
はい、それで見てみるとすごい面白いですね。ただフランス語結構わーって喋るので、
はい、
フランス語の勉強にもすごいなります。
いいですね、ありがとうございます。
はい、こんな感じかな。
いっぱい嬉しいです。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
いや、はい、あと、まあ、じゃあこれ最後にしようと思うんですけど、
はい、あ、ちょっとだけ待ってもらっていいですか。ちょっと待ってくださいね。
あ、もちろんです。
はい、お待たせしました。
すみません、日本人とフランス人のハーフのアドレスの作家さんというのがいてて、
はい、
で日本多分小さい頃に一時帰国されてた経験とかを漫画にしてるのがあって、
はい、
見たけん、それのさっちゃんの人は、はい、カミーユ・ロイヤーさん、CAMILLEROYER、
はい、
この人の漫画も、
はい、
面白いですね。面白いし、なんかフランス人と日本人のハーフとして育って日本にこんな風に日本が見えるんだなっていうのが見れて結構面白かったですね。
ありがとうございます。すごい面白そう。ありがとうございます。すごい楽しそう。
まだ出ちゃうんですけど、はい、あと
2つだ
けいいですか。
はい、
おすすめ、ありがとうございます。はい、あと2つは、なんか奥さんが、
はい、
国境なき医師団なんかに所属されてて、でそれに、はいはい、付き添って生きてたバンドデシネの作家さんって人がいてて、
うん、
なのでその北朝鮮とか、
はい、
あと特殊な町に結構行ってて、昔の中国とかに結構行ってて、
はい、
で人が入れないようなところをちらっと見て、それを漫画に描かれてるんですごい面白くて、
はい、
その人の作者の名前はガイ・デリスで、
はい、
GUY、
はい、
DELISLE で、この人の漫画も面白いですね。
ありがとうございます。
はい、ですね。で、本当にこれ最後の最後なんですけど、
はい、
この人ですね。この人多分全然有名じゃないと思うんですけど、
はい、
ヤンク・ブロセットって人がいてて、
はい、
ちょっとこの人はちょっとすみません、名前がちょっと解像度が悪くてちょっと合ってるか分かんないんで、はい、はい、題名をお伝えすると、
はいはい、
メルシー・ラプール・メルシー・ラディっていう漫画を出されてて、
はい、
でメルシーはメルシーでル・アム、そうですね、はい、その人の漫画も結構これはフランス セリフが少なくて、
はい、
あのフランス語そんなに分かんなくても読めて、けあなのであの翻訳、最初バンドディスネ始めるんだったら翻訳されてるものから読めば間違いないと思うんですけど、はい、翻訳されてるものはやっぱフランスでも売れてて、
はい、
で日本でも売れるって確信されて出されてるものなんで、うん、翻訳されてるものから始めてもらって、
はい、
でフランス語勉強したいなって思った時に、
はい、
このメルシーラムル、アメルシーラビを読んでもらうと、
はい、
徐々にフランス語勉強しつつでもバンドディスネのフランス語版も読み始めるってことができるのかなと思います。
確かに私も英語の勉強として読んではないんですけど、韓国の漫画が好きで一時期流行ってた時に
どうしても
英語の方がいろいろ先に読めるので日本語訳されるの待てなくて英語で読んでたんですよ。その時にやっぱ英語で読むってすごい勉強になるなって思いましたね、英語の、うん、だから多分フランス語勉強してる人にとってはフランス語で漫画を読むっていうのはめちゃくちゃ勉強になるだろうなっていうのは思います。強く
思います、ね、うん、私もまだ全然勉強中なんですけど、絵があるんでね楽しく、うん、
全然わかるし、かといって日本語を勉強してる人が日本の漫画で日本語の勉強ができるかって聞かれるとちょっと難易度が高いと思うんですよ、文字のせいで、はい、漢字とか表現とかも難しかったり、日本独特のなんか効果音ってあったりするじゃないですか、ババンとかなんかムズムズとかムズムズって何みたいなそう擬音が多いから逆にちょっと難しいかもしれないなと思うんですけど、でも私たちが勉強する分には漫画はすごくいいなと思いますね。
あ、いいと思う、うん、あと本当だ、一番大事な人を忘れてたんですけど、
はいはい、
あのフランスの手塚治虫に当たると思うんですけど、メビウスって人がいてて、
はい、
その人の漫画を見たら多分あの衝撃を受けると思うんです、うん、っていうのはメビウスの漫画多分ググってイメージあの画像検索とかでわーって見てると、
はい、
あのナウシカの飛行ボートに似た作画とかあるんですよ、
はい、
だからなんか宮崎駿がパクったとか言われてたりしてて、まあ、その真偽はちょっと全然わかんないんで
、はい、
でもそのぐらい、
うん、
あの巨匠にも、
はい、
あの影響を与えてるのが納得なぐらいもう 絵、
はい、
絵と、
はい、
まあ、ストーリーもすごいですけど、まあ、とにかく絵が細かくてでもカラフルで、
はい、
語彙力なくてもすごいので、
はい、
一回メニューをググって画像検索してもらうといいかなと思って、
はい
はい、
お
ー、はい、
分かりました、
うん、
面白そう。
メニューはもう本当日本語のカタカナで出てくると思います、結構あの、はい、
有名なやつなんですね、まあ、だって手塚治虫って言ったらね相当有名ですからね、フランスでもそれなりに有名だと思います。
はい、
ありがとうございます。
アキラの作者さんとかにも影響を与えたって、はい、あと何だっけ、あのピンポン書いた
松本さん、
太陽、はい、
松
本太陽さん、あの人もすごい好きっておっしゃってたような気がします。
あ、
ちょっと確認しなきゃですけど、うん、
いやそれもねすごい、日本のその今影響を与えられたって言ってる漫画家さんも普通にアニメ漫画とか書いてますけど、多分本気で絵描くとめちゃくちゃうまいんだろうなってめちゃ感じるじゃないですか。
いやもうね、だから本当に、
うん、もしかしたらそのバンドデシネみたいな漫画を描いてみたいって皆さん思ったかもしれないっていう。
あ、確かにそうですね、うん、だからさっきの話にちょろっと戻っちゃいますけど、日本の漫画すごい商業的で、
は
い、どれだけ売れるかとかどれだけ大衆に受けるかっていうのが多分重視されてると思うんですけど、フランスの版弟子にもそうやって数年かけて一冊とか、
うん、
まあ、人生に一冊しか出さないとかそういう人たちもいるんで、うん、そう考えるともう本当に自分の好きなものを、はい、まあ、売れなくまあ、売れることも多少考えてると思うんですけど、
はい、
まあ、売れなくても自分の好きなものを出すっていう思いが結構強め、
うん、
比較すれば強めなのかなと思いますね。
確かにアーティスティック性で言ったら圧倒的にバンドデシネには圧倒されることが多いと思うので、なんか日本の漫画をイメージして手に取るとちょっと認識が甘いかもしれないですね、うん、びっくりしちゃう、ちょっとびっくりしちゃうと思う、うん、
パワーがありますよね、
うん、絵に力がありますね、
うん
うん、それはあるかもしれない、まあ、どっちが悪いとかどっちがいいとかの話ではなく本当好みだし両方ね、
うん、どっちも
あると思うので、
うん、どっちも面白いんでね、結局どっちも読んでて、うん、Kindle の額がやばいみたいな
確かになんかね、ハマると漫画ってめっちゃ買っちゃうんですよね。
そうですね、
うん、
ね、で漫画誌でメリット一つ挙げるとしたらやっぱちょっとね高いっていうのがありますけど、うん、でも、はあ、あの絵のパワーと、
はい、
あの一冊にかけた時間とか力量を考えると、
うん、
まあ、あのぐらいするんでしょうね、うん、
ちょうどいいのかもしれないですね、
うん、
私も本屋でちらっと覗いた程度かもしれない、まだバンドですね。なのでこれを機にいろいろなんか調べていろいろ読めたらいいなと思います。すごいありがとうございます。やっと聞けたと思って。
映画とかね、 YouTube が、
はい、うん、
映画とか YouTube すごい手軽なんでおすすめ
です。そうですね、そっから入る、入りとして、
うんうん、
原作なんだろうって言って読むみたいなところでもいいのかもしれない。う、ね、
うん、
わかりました、ありがとうございます、
はい、いやいや、こちらこそ
じゃあ最後に最後になんかフランス憧れを持ってる方とか行ってみたいなって漠然と思ってる方に、フランスってこんなとこだよっていう注意事項とかあれば。
いや、私そんな返されたこと言えないですけど、まあ、注意事項としては、
はい、
結構お金かかるんで、
あ、
住んじゃうと。
そうですね、
まあ、特にパリとかも高いんですけど、まあね、多分南仏とかどこでも多分日本の地方とかと比べてももう、
うん、
格段にお金かかるので、
うん、
そう考えるとやっぱ収入の柱を持って突出、
うん、
されるのが計画性が高いかなと思う。
確かに、
ね、それが、まあ、ものすごい貯金していくっていうのが大事なポイントかなと思います、もし長く住みたいのであれば、
うん、
はい、
確かに、まあ、仕事見つけちゃうっていうのが多分手っ取り早いんでしょうけど、多分、まあ、なんだろう、これどのヨーロッパの国でも言えることなんでしょうけど、あえてその国の人じゃなくて外国人を雇う理由としての武器をちゃんと持ってないと働くことすら難しいので、うん、そこはちゃんと計画的に行きましょうってことですね。
はい、なんか外国人雇うと企業がなんか余分にお金を政府に払わないといけないらしくて、
うん、
まあそれはねしないですよね、
うん、ってなっちゃうね、しないと思いますね、うん、でもなんかフランスとかだとフリーランスのビザみたいなものもあったり、なんだろう、これは私の個人的な感覚ですけど、フランスの政府を含めて国単位で最終的な答えを芸術に求めるような節があるような気がしてて、なんかそういう芸術とか何か作りたいみたいな熱意を持ってる人には優しい国、日本と比べたら優しい国なんじゃないかなって思うので。
確かに、
うん、
ね、なんかまあニューヨークとか行ったことないんでちょっと
あれな、私もそこは分かんないですけど、
でも芸術に関しては世界で一番ぐらい力を入れてる、
うん、
やっぱ文化を守りたいっていう
そこです
ね、あるんでね、うん、感じますね。あと確かにそのアントプレナーシップ、マクロンになってから余計に多分フリーランスとか個人起業家応援する政策になってると思うんで、うん、今フリーランスでもう収入の柱あるよっていう方だったらフランスすごい行きやすいんじゃないかなと思います、
うん、そうですね、それはすごくおすすめな気がします、うん、私も、
うん
うん、それに親日っていうのが大きいですね。多分日本人が住んでもそんな嫌な思いをするってことは少ないです、他の国に比べたら。
確かに、
うん、
ね、特になんかまあ人種結構ごっちゃごちゃになってるんで紛れてたら楽ちんですね、うん、とかはあります。
パリとか特にそうですね。
そうですね、うん、13区とかに住んじゃったらもうここは中国かベトナムかみたいな感じになる、もう看板とかの感じで、
うん、書かれてたり、
あの高層のマンションで、
はい、
みたいな感じなんで、すごい住みよいと思いますね。日本食スーパーもいっぱいあるんで、うん、
確かに日本のものがいっぱいあるというか、日本人が多分一定数いっぱいいるから。
全然なんか1万人
結構いますね、街できるくらいの、
うん、
わ、確かに私もパリにちょいちょい1週間滞在とか3日滞在ぐらいでしか行ったことないですけど、日本人にはめちゃくちゃあったなって思います。
ああね、
うん、
親日っていうのが大きいのと、まあ、日本人はやっぱフランスに憧れるとこありますもんね、うん、私もそうですし、うん、だから多いんですかね、
うん、気はします、はい、いやなんか本当にこういうお話をしてると行きたくてしょうがなくなりますね。
本当ですね。多分お仕事がね、自由に休めるんだったら、今はもうすでに多分ワクチン打てた、
うん、行けると思います。パスポート、
うん、
スポーツ、まあその陰性証明書とかねあれば。
はい、うん、私この7月も行ったんですよね。また
行ってましたね。あ、行かれてると思って、
はい、だからそうで、なんか入国審査人によると思うんですけど、
はい、
よると思うんですけど、時期ゆるだったので、多分なんかもっと今ゆるくなってると思うんで、全然あのね、多分日本から帰ってきた時の2週間隔離がネックっていうので、みんな、
そうですね、
難しいと思うんですけど、
うん、
あの行けるにはすごい行けるので、
そうですね。行きたいと思った時に行くのが一番の。タイミングだと思うので、まあ、お金とかね、そういうお休みとかの都合が合えばですけど、うん、
そうですね、
はい、
フランス留学行きたいと思って行って後悔する人ってそんな
にいないんで、うん、いないと思いますね、
うん
うんうん、
だから行きたいと思ってるんだったら、
うん、
行って、まあ、お金があまりないんだったら、まあ、その期間を短くするとか1ヶ月とか3週間とかで行ってとかでもいいと思いますね、
うん、そうですね。そこは本当にいろんな次第があるとは思うんですけど、はい、
うん、
はい、ありがとうございます。今日は
いやいやいや、こちらは楽しかったです。いや私は本当専門家でもないのにちょっとあの偉そうなこと言ってしまって、でもあの全てはあの個人的感想です
というともちろんなんかマズさんから見るそのバンドデシネとかフランスが聞きたかったので全然全然ありがたいです。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと一旦締めますね。
はい、
はい、モチェトークでは皆さんからのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。もしよろしければそちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけで本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。
さよなら、ありがとうございました。
ありがとうございます